ただいまより2023年7月30日第五主日礼第一礼拝を始めます。賛詠545番。主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文27、詩118編。主に感謝せよ、主は恵み深く。
その代わりに今年に耐えることなし。
イスラエルはいざ言うべし。
その代わりには今年に耐えることなし。
アロンの家はいざ言うべし。
その代わりには今年に耐えることな
し。主を恐るる者はいざ言うべし。
その代わりには今年に耐えることなし。
我悩みの中より主を呼べば、
主答えて我を広くところに置きたまえ。
主我が肩にいませば我に恐れなし。
人我に何をなしている。
我がために義の門を開け。
我そのうちに行って主に感謝せ。
子は主の門なり。
正しき者はそのうちに入れるし。
我何時に感謝せん。 家造りらの捨てたる石は隅の親石となれり。これ主の設けたまえる日なり。
我らはこの日に喜び楽しま。
主よ願わくは我らを今救いたまえ。
主よ願わくは我らを今栄えしめたまえ。
主の御名によりて来たる者は幸いなり。
我ら主の家より何とかを祝せ。
主は神なり、我らに光を与えたまえり。
名は
何時は我が神なり、我何時に感謝せん。
何時は我が神なり、我何時を崇めますか。
主に感謝せよ、主は恵み深く。
その憐れみ、とこしえに耐えることなし。
賛美歌67番。拝読いたします。ルカによる福音書2章8節より。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると天の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の御子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。そこまでです。お祈りいたします。御在天の父なる神様、今朝も私たちを兄弟姉妹と共に礼拝へと招いてくださいましたことを感謝いたします。私たちの一週間の歩みを顧みますと、 あなたの恵みの中にありながら、祈り感謝すること少なく、御言葉に従うよりも、自分の思いにより他者を愛することよりも、他者を傷つける行いと言葉があったことを懺悔いたします。この礼拝で御言葉を聞き、新しくされて、この一週間を強く歩むものとさせてください。これから須賀匠先生より御言葉を聞こうとしています。語られる匠先生の上に聖霊が豊かに注がれますように、聞く私たちの心を整え、謙虚な思いを持って御言葉を聞くことができますようにしてください。世界に目を向けますと、ウクライナとロシアの戦いが収束に向かう気配が見えず、犠牲者が増え続けています。どうぞ戦いによっては問題が解決できないことを私たちに教えてください。一日も早く戦いがやみ、平和な日常が戻りますように祈るものとさせてください。幼稚園の技を、教会学校の技を守り祝してください。その技に携わる先生たちの信仰と健康とをお守りください。また教会のすべての奉仕の技を祝してください。悩みの中にある人に平安を、病の中にある人に癒しを与えてください。また看病にあたられているご家族の健康をもお守りください。この祈り、ここに集う一人一人の祈りに合わせて、私たちの救い主主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌187番。使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よびに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、かしこより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 説教、私のための救い主、塚拓海牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書2章8節から20節までの御言葉であります。改めて8節から9節の御言葉を読んでいきたいと思います。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。主イエスキリストの、ご降誕誕生の次第は、当時誰にも、知られることのない、誕生でありました。誠の王が、また誠の救い主がお生まれに なったわけですから、昨日みたいにお祝いの花火をあげてもいいんではないかなと、思うんですけども、そういう花火もなくですね、本当に誰にも知られることのない、誕生だったわけです。しかしその救い主の存在を、知るために選ばれた人たち、選ばれた人たちもいたわけです。それが今朝の御言葉でいう、羊飼いたちでありました。で、羊飼いというのは一体どういう存在なのか、これもいろんな捉え方ができるんです。多くの説教者は、羊飼いが貧しい人たちだったとか、軽蔑された人たちだった、あるいはことさらに、差別されたような、そういう人たちであったのではないかと、説教の中でもよく語られると思います。彼らは動物の血を扱うので汚れた者たちだっていう人もいれば、安息日を羊の世話をしながら、羊の世話をしなければいけないので安息日が守れない、そういう、罪人だと、そういうふうに考えた人たちもいたようです。で、確かにそうであったと思います。決して間違いではないと思うんです。またある人たちは、当時の羊飼いというのがその家の子供たちであったのではないかと、言っている方もいるんですね。旧約聖書の中でも羊の番をするのは結構子供の役割だったりするわけです。ですから家にすら、居場所がない、非常に弱い存在だったのではないかと、そういうふうに考えた人もいるわけです。で、それも、間違いではないというふうに思います。いずれにせよ羊飼いについてはいろいろな捉え方ができるので、これだというものはなかなか定義として出すことはできないんですね。ただし、もう一つだけ確かなことがあるんです。それが、羊飼いたちが主の栄光に照らされ、主の栄光の前では恐れずにはいられなかったということ、これだけは確かです。だって聖書に書いてあるので。彼らは主の栄光の前では恐れずにはいられなかった、神様の御前では恐怖を感じずにはいられなかった、そういう存在だったことは確かなんです。で、これは聖書を通して確かなことになるわけです。で、何が言いたいか、つまり羊飼いについてはいろいろな考察ができると思いますけれど、共通していることがある。それは、彼らもまた神の御前では顔を上げることのできない罪人でしかなかったのだということ、これだけは確かなんです。こういう聖書のストーリーを読んでいくと、どうしても羊飼いたちの、言うならばかわいそうなと思う部分を取り上げたい気持ちにもなるんですけど、そういうことはあまり言わないのが私なので、はっきりと申し上げると、羊飼いたちも罪人でしかなかったのだということが聖書によってはっきりと示されているわけです。で、その意味でこの羊飼いたちというのは、 まさに私たち自身の姿にもなるわけです。で、私たちもまた神様の御前に立たされたとき、しかも突然立たされたときに、何の準備もなく立たされたときに、堂々とその顔を上げて、神様私を見てってどれほどの人が言えるでしょうか。まあ、越谷教会の皆さん大丈夫かもわからないんですけども、少なくとも私はそれができないと思うんですね。正しく神様の前で自分は正しく生きてますよってどれだけの人がアピールできるでしょうか。まあ突然ですからね、本当にいきなり来るわけですから、神様がボーッとね、神様の栄光が、その時にですね、自分が恐れずにはいられない、それぐらいの罪人でしかないということは私たち自身の問題でもあるわけですけれど、神様はむしろそのような罪人と呼ばれる、罪人を選んで、そして救い主の存在を明らかにしてくださるんです。羊飼いたちが神様を探求し探し求めたわけじゃないんです。神様が羊飼いを、そしてあなたを探し出し選び出し、そして救い主の存在を指し示してくださったわけです。まさに私たちの持っている罪の闇なんかよりも、もっともっとはるかに大きな神様の憐れみによって、あるいはその御心によって、主は羊飼いたちを、私たちを、そこにいるあなたを今選び出してくださったのだということ、そのことがまずここから強く表されているんです。この社会において差別されているからとか、なんかかわいそうな存在だからとか、この社会で排除されているから選んだわけじゃないんです。一方的な憐れみによって主が選んでくださったんです。貧しくあることとか、あるいはかわいそうな存在であることが主に選ばれる条件ではないんです。どんな立場であったとしても、どんな人間であったとしても、私たちに罪があることには変わりないです。いろんな社会問題が取り上げられて、マイノリティの存在がこう受け入れられていく社会になりつつあります。もう大事なことは、少数派であろうと多数派であろうと、神様の前では私たちは罪、一人の罪人でしかないということをみんながしっかりと受け止め、そしてそのあなたが主によって選び出され、救い主を知る者として生かされているんだということをみんながしっかりと受け止めていく、そのことが大事だと思います。で、神様は天使たちを通して次のように語るんです。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方がそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。で、ここに救い主が一体どういう存在としてお生まれになったのか、そのことが主に強調されて示されていると思います。深く掘り下げていけばもっともっと深いいろんなメッセージがここにはあるんですけども、イエス様って一体どういう存在なのかということを私たちは今日ここで少し確認をしたいと思うんです。で、聖書にはどういう存在かという一言で言ってます。この方こそ主メシアであると、主メシアである。実際には、メシアではなくて、クリストスという言葉で、この子は使われているんですね。で、メシアという言葉は、ヘブライ語です。で、意味は、油注がれたものという意味です。決してご飯屋さんではないんです。滋賀県に飯屋っていうご飯屋さんがあるんですけど、飯屋のところに行こうってみんな冗談で言うんですけど、で食い改めようってね、そう食べ直しましょうっていう、冗談言うんですけども、これ飯屋っていうのはヘブライ語 で意味は、油注がれたものですね。で、その飯屋をギリシャ語に置き換えるとクリストスという言葉を使うんです。つまり新共同訳聖書というのは、一度 ギリシャ語に変換された用語をヘブライ語にもう一度戻して翻訳をしたと、まあ、そういうことになるわけです。でも原文ではクリストスになっています。またですね、この翻訳は少し間違ってるんです。で、これ正確には、ここではこの方こそメシアであると訳されてますけど、実際にはこの方こそキリスト主であると訳すことができるんです。主メシアであるじゃなくてキリスト主である、まあ、こう訳すことができるわけです。で、つまりルカによる福音書はまず何を強調したかったかというと、民が待ち望んだ、まあ、メシア、キリスト、救い主が誕生したんだということなんです。つまり主イエスはかねてから約束されていた救い主としてお生まれになったんだと。神様の気まぐれによって生まれた存在ではない。神様は罪にあふれたこの世を見捨てるのではなく、あるいはその約束を破棄することはなく、むしろ神様の方からその救いの約束を果たしてくださったのだということがまず強調されている。で、それだけではなくて、このメシアは、このキリストは主なんですと、まあ、そのように告白しているんです。主というのは神様のことです。つまり誠の人としてお生まれになった救い主は、約束のあの救い主は神様ご自身に他ならないんだということをここで強調していることになるんです。まず最初にイエス様というのは約束された救い主なんですよ、あなたたちが待ち望んでいた救い主なんですよということを、このメシア、キリストという言葉で表現する。そして主という言葉で、このお方こそ神様ご自身なんだということ、そのことを強調しているんです。要するに神様はどこか遠くに存在しているわけではなくて、むしろ私たちの傍らに、いやむしろ私たちの深い闇のただ中にこそ神様ご自身が御子の形を持って生きてくださるんだということを、ルカによる福音書はここで強調しているわけです。そしてその誠の人、誠の神である救い主は、あなた方のための救い主なんだと、ルカによる福音書は宣言をしているわけです。神様の約束は、あなたを救うための約束なんです。この救い主は、あなたを救うための救い主なんです。この救い主は、あなたを救いたいと願っておられる神様ご自身なのであります。ここに深い幸いが込められているわけです。神様の御前で顔を上げることもできない私たちです。罪の闇をいっぱい抱えた私たちです。弱さや賭けに満ちた私たちです。しかし神様はそのあなたを選び、そして仰せになるんです。恐れなくていい、あなたのために救い主はいるんだから、あなたのために救いの約束が成就するんだから、あなたのために私が今あなたの中に御子の形をとって生きているんだと、神様はこうして顔を上げることもできないほどの罪深い私たちに対して、救い主の存在を神様ご自身から指し示し、そしてそのもとへと導いてくださるわけです。で、天使たちは次のようにこう賛美するわけです。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと。で、この賛美は、救い主によってもたらされる救いとは一体どういう救いなのか、まあ、そのことを端的に賛美の言葉で表していると思います。キリストの誕生によって実現したことがあるんです。それがまず神様の栄光、そしてその支配です。神様の栄光が現れていくこと、これがキリストの誕生によって実現したことの一つです。神様の栄光が現れたとしたら、人はどうなるか、羊飼いたちと一緒です。恐れるんです。つまり神様と向き合うことを通して自分の罪を知り、その闇を知り、弱さを知り、ああ罪人を裁き滅ぼされていくんだなという、まあ、そういうことを思わされていくわけです。神様の栄光の前には誰もが 恐れずにはいられないわけです。しかし神様は滅ぼすためではなくて御子を、滅ぼすために御子をこの世に与えたわけではない。一人子を信じる者が永遠の命を得るために一人子をこの世に与えられたわけです。その約束の通りに御子イエス・キリストは私たちのその闇や罪を背負って十字架に向かっていかれました。そして復活された。私たちの罪を許し滅びではなくて永遠の命を約束してくださったわけです。つまり御子を通して私たちと神様とがもう一度一つとされていくことができたわけです。罪の許しという神と人との間にある平和をこの地に成し遂げてくださったのだと、そしてその成し遂げてくださったのだというわけです。で、この平和を得るためには神の御心にかなう人にならなければいけないんです。しかし私たちにはそれができない。しかし神様がこの私たちにキリストを着せてくださるんです。そして私の目にはあなたは美しいんだと、そのように受け止めてくださる。私たちが聞かざる必要はないんです。神様がキリストを着せてくださり、あなたは私の目には美しく映っているんだと、そう仰せになってくださるんです。神様の栄光が現れ、救い主のもとへと導かれていくとき、羊飼いは救い主のところに行かなきゃいけないので、ちょっとスーツ着なきゃいけないなって思わなかったと思うんですよ。そのままの姿で救い主のところに行ったじゃないですか。汚れを抱えたまま行ったじゃないですか。聞かざる必要ないんですよ。かっこつける必要ないんです。神様が救い主を私たちに着せてくださる。神様がその私に目を留めて、私の目にはあなたは美しい、尊いと、そのように受け止めてくださるわけです。まあ、だからというわざとボロボロの服を着る必要はないんですけども、大事なことは私たちのこの内側にあることです。こういう計り知れない大きな救いを私たちはキリストを通して約束されているんです。しかも罪あるままの私を神様が選び、この救い主はあなたのためなんだと、あなたのための救い主なんだと、この救い主を通して私はあなたと一緒になりたいんだと、そういうふうに主は宣言してくださっているわけです。この救いが私のための救いであるために、私たちはどうしたらいいか。キリストのもとに走り出すだけでいいんです。聞かざる必要ないんです。なんか備え物を準備する必要もありません。あなたのままの姿でいいんです。あなたのままの姿で神が示されるそのところに行けばいいんです。もっと具体的なことを言えば、あなたのそのままの姿で教会に来たらいい、礼拝に来たらいい。そこで私たちはキリストと出会うことができる。そしてこのお方こそ私のための救い主なんだということを知ることができる。羊飼いたちがどのようにして救い主のところに行き着いたか、それは分からないです。しかしこれもうずっと謎ですよね。どうやって探し出すことできたんだろうかって。だけど人々が眠っている夜の話です。こんな夜更けに明かりがついてたらすぐに分かるだろうと思います。ましてやこんな時間に馬小屋でなんか明かりがついていれば、まあ、より分かりやすいと思いますが、いずれにせよ天使の言うあなたのための救い主が本当に存在しているんだということを確かなものとすることができたわけです。いや、実際には救い主に会えたことだけが喜びではないと思います。この救い主こそ私たちのための救い主なんだということを確かなものとして受け入れたからこそ、喜び賛美し変えることができたのではなかったではないかと思うんです。いつも思うんですね。羊飼いたちってこの時最初に何を思ったかなって。馬小屋というか飼い場桶に寝かされて布にくるまれた赤ちゃん見て何を思ったかなって、いろいろこれは想像ですよ。何を思ったでしょうかね。本当にこれ救い主って驚いたでしょうかね。僕はね、もう一つもしかしたらこういうことも言えるんじゃないかなと思うのは、私たちのための救い主って 私たちと僕たちと同じ匂いがするなと思ったんじゃないかなと思うんですよ。家畜臭くて獣臭いところに寝かされて、どっか救い主っていうのは綺麗な王宮に生まれるものだと思ってたけど、なんだイエス様って、救い主って僕たちと同じような匂いがする、僕たちの匂いを知ってくれる人だ、僕たちの痛みを知ってくれる人だ、こんな自分のために私たちと同じような姿で救い主はいてくれるんだな、こんな自分のために神様は救いを成し遂げてくださるんだな、その救いの約束をちゃんと成就してくださるんだな、まあこの深い喜びを彼らは一段高く確かなものとすることができた。それが彼らの賛美をしながら帰っていった、その姿に現れているのではないかなと思うんです。神様は、私たちは今礼拝を通して神様の御前に立って礼拝をしているわけです。神様は今私たちの罪を知っておられるんです。あなたの弱さも知っています。私の弱さも知っている。しかし神様はあなたを救うことにこそ御心を向けてくださる。そしてあなたのための救い主をあなたの心の内に指し示してくださるんです。今私たちはこの礼拝へと招かれ、導かれて、救い主の存在を知り、救い主と出会い、そしてこの救い主が私のための救い主なんだということを聖書からあるいは御言葉から味わい知ることができました。大事なことはそのことを真摯に受け止め、マリアのごとく思いを巡らし、羊飼いのように主を賛美して新たに歩み出していくこと、そこにあるのではないでしょうか。綺麗である必要はありません。あなたのままでいいわけです。あなたの闇を抱えたままでいいんです。あなた、そのあなたを主は選び、この礼拝へと招き、教会へと導き、救い主の存在を指し示し、この救い主はあなたのための救い主なんだということを教えてくださいます。そこで新たにされ、主の目に美しいものとして私たちは主を賛美しながら新たに歩み出すことができるんです。私たちは弱さや汚れやそういうものが見られるのが怖くて、それを隠して生きていくのがうまいのかもしれません。本当は弱さを抱えているのを自分で知りながら、それを上手に隠して日々生活をしていると思います。でもそういう生活疲れると思います。神様は私たちのそのまま全てを知っておられます。その上であなたのために救い主はいるんだと言ってくださる。これを素直に受けたらいい。そしてその先にこそ本当に自分自身を愛する、隣人を愛する、そういう生活へと向かっていけるんだ、まあ、そのことを今朝のメッセージを通して私たちは強く指し示されていくのではないでしょうか。この恵みをぜひ味わっていただいて、新しい習慣も歩み出していただけたらと思います。では一言お祈りを捧げます。天の父な神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝いたします。私たちは誰にも言うことのできない弱さを抱えていますが、あなたは私たちの弱さを知りながらも私たちを選び、救い主のその救いのもとへと導いてくださいました。その深い恵みと憐れみを思い、ただひたすらにあなたの御名を賛美いたします。主よ、どうかこの闇の深い時代にあって、その闇に支配されて生きるのではなくて、あなたの恩寵と愛の中に生かしてください。またそのために私たちの心にあなたが常に触れてくださり、御霊によって新たに生き続けるものとしてください。またこの恵みをまだ十分に知らずに生きておられる方もいるでしょう。どうかその一人一人にもあなたの御子の救いを指し示してくださり、どうか一歩踏み出していくその勇気ある心をあなたが与え備えてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。
賛美歌187番、失礼しました、賛美歌140番、 唱詠542番。
キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりとがここに集う一人一人の上に世々限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。